の花の匂いが漂っていた。ドアのカーテンの隙間から一筋の明るい太陽の光線が入っていた。その隙間から海が見えた。小田作之助、一人住まう。
カロマージ、ボタン雪。
この世に生を受けた時から男の象徴とされるものを股に下げていなかった。
両親と共に裕福でないながらもこの地でまずまずの暮らしをしていた。
そのことをひどく悲しんだ母は己のせいだと思い込み過保護に育てた。
父は9歳の時肺炎で亡くなり、母はすぐに再婚したが、その義父は粗暴者であった。母は毎日のように殴られ、私も罵声を浴びながら育った。
年々異常さを増していく息子への愛情に、父と姉は得体の知れない不気味さを感じ、ついに父が離婚を切り出した際も母はむしろ清々した様子を見せた。
僕らはしばらく物も言わず向き合ったまま突っ立っていたが、やがて滑稽なことだが、どちらからともなく坂を下り始めた。
10歳の頃、署長が来た。すると義父の見る目が変わった。女を寝踏みするような目つきを向けるようになった。
姉は父についていったが、それでも弟の心配をしてか、たびたび会っては早く家を出るようにと口を酸っぱくして言い続けた。
母の目を盗んではやましいいたずらを繰り返された。母を裏切った気持ちになり、これは隠しておかなければならないことだと子供ながらに気を使った。
高校生になった頃、ようやく母の何かが狂っているのかもしれないと気づいた。できるだけ離れようと米子にある実家からほど遠い大阪の大学へと進学した。
そんな折、小学校の校外学習で亡き父の勤めた製鋼所を見学することとなった。大層喜び、あらゆるものが錆びついた工場内で瞳を輝かせた。薄れ始めていた父の記憶が鮮明によみがえるようであった。
溶鉱炉での煎鉄の様子を目の当たりにした時、強烈な衝撃に襲われた。
航路からゴブゴブと溢れ出るマグマのような煎鉄に自らの月のものを重ねたのだ。
登らずに引き返して下り出したということがなんかおかしくて、微笑すると彼女もくすっと声を立てた。一直線に伸びるメインドウにの道をボタン雪が濡らし、その上に桃や代々の色をした明かりが無名に帯びて、きらめく様を美しいと思い眺めてた。ああ。
雪が濡らし、その上に桃や代々の色をした明かりがぬめりを帯びてきらめく様を美しいと思い眺めていた。